映画の楽しみ方は自由だ。
音楽、映画、舞台、建築、あらゆる芸術が合わさってできている映画は、その複雑さゆえ目の付けどころは人によって様々との考えのもと、毎回テーマを変えながらシネマクティフメンバーが様々な角度から映画の魅力を語ります。お便りも随時募集していますので、私たちだけでなくリスナーの皆様のご意見もバンバンご紹介できればと思っています。
はい、ポッドキャストの、お便りのコーナーですけれども、はいはい、今回は、この放題意義ありっていうテーマで、
はい、
募集いたしました。
はい、
はい、まあ、放題というのは外国の作品に日本語版の、まあ、タイトルをつけるっていうことなんですけれども、
そうですね、
はい、まあ、配給会社が、するんですけれども、うん、まあ、現代を訳したり、うん、まあ、直訳したり、
うん、
まあ、全く別の、ね、うん、言葉をつけたりもするんですけれども、うん、まあ、いろんな、ね、たくさんの観客に見てもらうために、まあ、分かりやすく、
うん、
つけるということで、そこでちょっとおやおやっていうタイトルになったりっていうことが、ね、
うん、
多々あるということで、
は
い、
そうですね、
今回はシネマクティフメンバーもお怒りっていう感じですか。
まあまあまあ、やっぱりね、怒りのテンションっていうのはやっぱりその見た時が一番でかいですね。
まあそうですね。
で、実際も見終わって、はい、まあ、過ぎ去ってしまうと、うん、まあ、やっぱり放題である程度こう固まってしまうじゃないですか、うん、我々もその映画を呼ぶ時にわざわざ現代で呼ぶことはまああんまりしないでしょ、
うん、
やっぱ放題、どんだけ変な放題ついてたとしても、うん、やっぱ放題で呼ぶじゃないですか、
うん、
でそれがやっぱり通称になるんで、だんだんその、うん、記憶っていうのはちょっと薄れちゃうんですよね、うん、だから怒りのピークがそこなんで、
うん、
こう掘り起こすのがね、うん、結構大変でしたよ。
意
外とね、実はそうなんです、
う
ん、
そうそう、すごいね、腹立った記憶はあるんですよ。
あるんです
けどね、でもどれやったっけなってなったら、あれあれっていう
感じで、ヒートアップした時に全部喋っちゃったん
ですよ。まあ意外ともう配給会社さん素晴らしいタイトルつけてるっていうことを、まあ一応初めに、
ね、多分思い出すんだろうな、でも、
うん、
で多分ね、差し迫ったらね、あれどうやったかなと思いますけど、はい、やっぱその時はね、
うん、
ムカついてる記憶は絶対にあるんで、
あんま変なやつついてたらチケット買うと結構恥ずかしいですよね。
っていう放題問題もね、
確かに、はい、長かったりとかね、
うん、
まあ、一応お便りが届いてますんで、
ありがとうございます。
ありがとうございます、はい、
ちょっと読み上げていきます、はい、
ご紹介します。まず悦子さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いつも楽しい時間&配信をありがとうございます。去年と今年で公開の2作品思いつきました。2つもね、送っていただいてます。ありがとうございます、はい、放題、荒野は辛いよ、アリゾナより愛を込めて、
はい、
で、現代は A Million Way to Die in the West、
はい、
はい、なんで辛いよなのか、放題長けりゃいいってもんじゃない、いっそのこと同じ監督なのでテッド 1.5 とかでもよかったと言って1本目です、
はい、
で、2つ目が放題、私に会うまでの1600キロで、現代がワイルド、
うん
うん、私とつけた時点で女性をターゲットにした感じが強まってしまった印象が、
うん、
話が進むにつれてまさに現代通り野性味あふれるストーリーだったのに、なんだか安っぽい自分探しな放題になってしまったのが残念すぎる、
うんうん、
最後まで見るとやはり現代がすごくしっくりきました、
うん
うん、ちなみに今年のいいなと思った放題は、放題フレンチアルプスで起きたこと、現代ツーリスト、以上です。
なるほど、
はい、
はい、悦子さんありがとうございます。
ありがとうございます。いいなと思ったやつまで、ね、送っていただいて、
逆にね、まあ良かった放題もありますよね、うん、
はい、
うん、
まあ、とりあえず送っていただいた、まず1本目ね、荒野はつらいよ、はい、アリゾナよりあり込んで、うん、これはお二人はご覧になって
ます？僕見てないです。
見てないですね、見てないですね、多分ね。これテッドの1と2の間に、はい、
ああ、そうですよね、
撮ってるんですよ、
はい
はい、で、まあ、西部劇のコメディですよね、
うん、はい、
はい、なんで、まあ、セス・マクファーレンが撮ってるんですけど、はい、
うん、
共演が、シャーリーズ・セロン、
うん、
それから、あれ誰でしたっけ、リアム・ニーソンというね、
うん、リアム・ニーソン出てた、
超メジャーな俳優さんですよね、うん、あとはテッドでいつもテッドを付け狙うあいつ、
はい、
彼も出てきます、はい、彼は、まあ、セズ・マクワーレの多分盟友なんですよね、
はいはいはい、
だから 映画を撮るときは多分彼は常に出てくると思うんですけど、
そういうのありますよね、監督でなんかこの人組みたいな、
うん、そう、うんうん、だからまあ彼はあの荒野をつらいよではすごいいい役で出てます。
はいはい。
でまあまあもちろんのことながらも下ネタ全開ですよ。
やっぱりもうテッド調なんですか。
まあテッド調、まあテッドがやるのとはやっぱちょっとね、人間がやるんでやっぱちょっと違うんですけど、はい、
そうですよね、クマがやるのとまた、
ね、なかなかね、人間がやるのとまたちょっと違うんですけど。いやでもね、僕あのこの作品あのラズベリー賞とかでも確かあのノミネートされて、多分あの本賞も取ったんじゃないかな、ちょっと記憶をあの定かでないんですけど、はい、僕でも好きですよ。はい、こう、まあ、僕ねコメディ好きなんで、
うん、
まあ、これぐらい下品でも全然 OK って感じでしたね。
もう全然違いますよね、邦題と現代がね。
ね、あの荒野はつらいよ、まあまあ、 あの男はつらいよから当然イメージした感じで、
うんうんうん
うん、多分撮って作れてると思うんですよね。アミリオン・ウェイ・トゥ・ダイ・イン・ド・ウェスト、まあ西部ではね100万の死に方があるっていう感じですかね、直訳すると、
うんうん、
まあそれがこういうような放題になるということで、まあ、なんで辛いようなのかっていうのは、まあ、確かにね、うん、そうなんですけど、
アリゾナより愛を込めてっていうのは007のロシアよりの感じなのかな。
そうでしょうね。だから日本のメジャーな男は辛いよシリーズと、
うんうん、
洋画のメジャーな007のシリーズをつけた
合体させたわけですね、
うん、おそらくね。
うん、
まあまあそれぐらい遊んでもいいぐらい の、 あの作品もまあまあふざけた感じではあるので、ただでもね、まあ前にあのテッドのマンスリーシネマトークの回の時にちょっと話したかもしれませんけど、
はい、
まあここで勉強したこの西部のね、
はい、
あの歴史のことがきっかけで、はい、テッド2のああいうテーマになったっていうことなので、はいはい、だからやっぱりこう歴史の流れとしてね、作品のこうフィルモグラフィーの流れとしてこう見ていくと、
うん、
やっぱりあの繋がっていくところ、
うん、
同じ監督さんなんでね、繋がっていくところがやっぱあるので、うん、そういった見方もねやっぱ面白いなと思いますよね、うん、
はい、
うん、なのでまあこう放題はこんな感じなんですけど、まあ映画もまあまあなかなかの感じですけど、
うん、
まあ、あの好きな人には、
うん、
あのガッとハマるかなと思うんで、はい、まあ、ぜひ、うん、あの食わず嫌いせずに見ていただけたらなと思いますね、はい。まあ、次はあの私に合うんですよ、ね、まあ、今年の映画ですけどね、
かなり現代がワイルドってシンプルですけど、
です、ね、
すごいね長いタイトルがつきましたね、
うんうん、確かにね女性をターゲットにした感じは絶対あると思います。それは
ロードムービー感を出したかったのかな、
うん、
なるほど、
うん、まあ、それもあるでしょうし、うん、その女性がやっぱ一人でこうね、
うん、
あの1600キロ踏破するっていうところも、
うん、
まああの作品の中でも表現されてるんですけど、なかなかできないっていうようなことなんですね。男性でも途中でリタイアするような人が多いっていうようなところなんで、まあ、しかもワイルドがまあこの、ね、実際の、自然のワイルドもあるし、まあ、自身 の、 その彼女のね主人公の彼女がまあこう非常にまあすさんだ生活をしてたっていうところのワイルドもあるしっていうようなところで、まあ、いろんな意味で撮れる現代は短いですけどね、あると思うんですよね。だからまあそういう確かに安っぽい自分探しみたいな感じになってしまうんですが、これがどうなんですかね、入るのかな。
悦子さんもあの指摘してますけど、やっぱりターゲットっていうのがこう見えてしまうんですよね、うん、そのタイトルから。
そうですね、
すごいマーケティングをしてる感がこうタイトルから漂ってくるんで、それがちょっと僕からしたらテンション下がるかな、
うん、
あ、逆にこういうタイトルやと見に行くこう足が遠のくような、
ような僕はね、なんかすごい考えてしまう。
なるほどね、そういった思う、うん、意味で言うとやっぱり放題つけるってすごい大事なことっていうことですよね、
うん、
まあ多分こういう放題をつけるっていうことは、まあ、まこちんのように、
はい、
その若い男性をターゲットにするんではなく、やっぱり女性にたくさん見てもらいたいと、
うん、
でそっからこう口コミで広がってほしいというような多分思いがあるんでしょうね、多分ね、うん、まあ、ただねやっぱワイルドっていうだけやと確かにカタカナ表記した時に何の映画やねんっていうの
ね、確かにワイルドでもないなっていう
放題のパターンって結構分類できると思うんですよ、
うん、
だからあの こういう私に会うまでの1600キロって全く違うのにしてるパターンがまず一つと、
うんうん、
であとカタカナをそのまま読んでるパターン、
ね、ありますね、
と、はいはい、あと英語を、うん、例えばあのプラダを着た悪魔とかやったら、うん、The Devil Wears Prada っていう題なんですけど、うんまあ、その英語を訳した、うん、ちゃんと訳した題っていうので、うんうんうんまあ、大体その3パターンに分類できると思うんですよね。
そうですね、
うん、いつこさんありがとうございました。
ありがとうございました。
続いて、あけみさん、映画名、あ、放題ですね。What Lies Beneath、 現代 What Lies Beneath。
もっと発音
一応 あまり違いが分からなかったかもしれませんけど、最初はカタカナで読んで次は英語で読みました。
すいません、英語かね、なんかこれちょっといりますね、英語堪能な人ね。
まあね、いればいいですけどね。
すいません、はい、じゃあメール読みます。
はい、
こんな放題にするくらいなら現代のままの方がずっと良かったじゃんと思うことは多々あるのですが、逆に現代のままだと何が何だかわからないというのもたまにあります。我らがハンソロことハリソン・フォード主演の2000年公開のこのスリラー作、気の利いた放題を今からでもつけてあげたいです。かっこでも大して面白くはなかったんですけどね。
最後にすごい毒吐いてあるんですけどね。
これさっき言ったそのまま読んでるパターンですよね。
あ、そうですね、ホワットライフにそのまま、まあ、英語をカタカナで無理やり、ね、うん、そのままにしたっていう感じですよね。
これ洋楽とかでも結構あるじゃないですか、このワットをホワットって読むっていう、
ね、ああありますね。
ワットでやんで何ホワットってって感じ。
まあ、
まあ確かにね、うん、難しいですよね、カタカナ表記にね、うん、そうですよね、どっちかって言ったらやっぱホワットの方が
正しいんですか。
まあまあ正しいんじゃないんですけど、その発音はワットですよけども、うん、やっぱりホワットって言った方が W がついてる感が日本人はどうしてもしちゃうのでね、うん
はい、
まあ難しいとこですけど、
うん、
What lies beneath っていうのは直訳すると下で何が横たわっているのかみたいな感じの意味になるらしいですね、
うん、
でこの映画の場合やとこう親しい人の顔の下にどんな秘密が横たわっているのかとかいうようなことがあって、このライ、ライズのライズが、
はい、
横たわるのライと、
はい、
あと、まあ、嘘のライにも引っかかってると、
うん、
こういう話らしいですよ、
はいはい
うん、なので、まあ、英語だ、まあ、まあ英語をネイティブとしてる人たちからすると、
うん、
おお、なるほどなるほどと
結構そそられるタイトルです ね
いうような感じになるんですが、
うん、
ことあの日本人の我々ね、あんまり英語力のない我々になると、うん、何のこっちゃと、
うん、
こう意味どうやねんって言っていちいち調べなあかんっていうようなこと、ね、
でもこの英語でその2つの意味引っ掛けるみたいなやつ結構ありますよ。
今
パッと思いつかないですけど、たまにありますよね、うん、こういうタイトル、うん
ね
うん、
なのでまあ確かに分かりにくい、はい、で実際にまあこれ何かつけてあげれたらねよかったんですけど、まあ難しいですよね。
そう、こんだけ文句言ってるけど、
ね、じゃあお前らね何かつけろよって言われたら
言われるとっていうね、
うん、
まあまあ、あの
すいません、なんかなんやそれって感じですよ。
あけみさんありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、続きまして、
はい、じゃあ、スカルボさん、放題は裁かれるは善人のみで、現代リヴァイアさん、
うん
でメールがもうそのまんまやん、タイトルでネタバレしちゃってるパターン、怒り、
うん、
リヴァイアさんを放題にするのは確かに厳しいけどもうちょっと含みを持たせてほしかった。
なるほど、
うん、
これねタイトルでネタバレしちゃってるパターンって言って怒ってるっていうことで、
はい、
またこう見てない人がネタバレ
に
してるっていうね。このポッドキャストを聞いて
ネタバレめっちゃ映画見逃したんですけど、
はい、私も見てない、
裁かれるんや思って、うん、
今
善人が裁かれるんや、うんうん、
だから見るとき予想できちゃいますよ。
まあ僕ねあのこれ本編僕も見逃してるんですけど、
はい、
まあ、予告は見たんですよ、うん、劇場で、
う
ん、で確かにそんな感じのストーリーに見えましたね、
うん、
はい、まあ予告だけでは判断やっぱできないんですけどね、うん、実際に本編見たらあれなんですけど、まあ多分本編見たエスカルゴさんがこう言うてはるんやから、
うん、
多分そのままなんやったと思うんですけど、
ね、
はい、まあもうちょっとね含み確かにねも出してもいいのかなというような気はしますよね、
うん
うん、
そうかそうか、
まあネタバレをこれを作った人がね裁かれるのは善人のみやけどそれがネタバレなんかと思ってるっていう可能性もありますよね、
うん、だからまあつけてるんでしょう、うん、おそらく、
うん、おそらくね、
うん、
だからそうじゃなくてこの話はこうなんだよでも見てないからね適当なこと言ってた
け
どこういうとこが本筋じゃないのかと思ってるんじゃないかなと思いますけど、
うん、
まあ、でもエスカルさんこんだけ怒ってるのがちゃうんでしょうね、
うん、見た人の意見が一番、ね、
見た人の意見がね一番あの正しいと思う。
それはそうですよ、
エスカルさんありがとうございます。
ありがとうございます。 はい、ってことで、我々もねエスカルゴさんのように怒る番だということで
そうですね、
はい、ちょっと一人ずつ発表していきます。
はい、
はい、まずペップさん。
あ、僕からですか。はい、はい、僕はですねちょっとあの、はい、2本今回ご用意させていただいてます。
はい、
っていうのがあの放題に幸せってつくのすごい多くないですか。
あ、多い
多いですね。
多いでし
ょ。今めっちゃ思いついた
ね、何個かポンポンポンと出ますよ ね、
あるんですよ。うん、で、あの映画はすごい僕ね今日あの日本紹介するんですけどどっちも映画はめっちゃ好きなんです。
はい、
はい、どっちもすごいいい映画なんですけど、はい、このまあ現代と放題とのね差が激しいというところで、うん、あの2つご紹介させていただくんですけど、はい、まず1つ目が、はい、幸せの隠れ場所。
うん、
はい、
これは、ウォルト・ディズニーの約束を取ったハンコック監督ですよね。
トム・ハンクスのやつですか。
あ、そうです、そうです、はいはい、の、 あの前作にウォルト・ディズニーの約束の前作にあたる作品なんですけど、
前作、
はい、一つ前の作品です、ね。はい、で、現代はザ・ブラインド・サイドっていうんですね。うん、
はい、
でこのザ・ブラインド・サイドっていうのはどういう意味かっていうと、これ実はですねアメフト用語なんですよ。
うん、うん、
あのアメフトっていうのは、まあ、僕もあのそんなにアメフト詳しくないんですけど、うん、まあまあ、あのなんとなくのルールとあのゲーム見てて面白いなと思う程度なんですけど、うん、あのクォーターバックっていう人がね、はい、あのボールを、うん、あの投げて、でそれをレシーバーが受けると、はい、それで、まあ、距離を稼いで、ファーストダウンとか、うん、また次の攻撃に移るというような感じなんですよね。うん、でクォーターバックっていうのがすごい重要なポジションなわけですよ。
はい、
でクォーターバックが例えば右利きやとするじゃないですか。うん、そうすると右手でボールを持って投げようとした時に当然体はこう右にひねりますよね。
はい、
そうすることによって左側が見えてないわけですよ、クォーターバックは。ここがブラインドサイドっていうんです。
なるほど。
で、攻撃側は、このクォーターバックを守って、はい、このクォーターバックに、ディフェンスが来ないようにして、でクォーターバックはちゃんと目的のところにボールを投げる、うんうん、ことを目的とするわけです。
はい、
で、守備側ですね。守備側の方はこう投げた時に、はい、投げようとしている時にこの位置にめがけて、ディフェンスを、
はい、
要はクォーターバックにタックルすると、
はい、
いうところができるのがあの一つのポイントになるので、そういう言葉なんですね。ブラインドサイドっていうのは、うん、ここを狙いましょうと、ディフェンス側はここを狙いましょうと、はい、オフェンス側はここを注意しましょうというようなことなんですよ。なのでまあ全然違いますよね。
うん、
うん、全く違うんですが、まあこれはなんでこういうタイトルがついてるかというと、この作品自体があのアメフトの選手の実話なんですよ。
うん、
はい、
実話ですね。でこれがですねアメフトの全米代表選手マイケル・オアという人の生い立ちを綴った小説、はい、ブラインドサイドっていうのがあるんですけど、うん、はい、これの映画化なんですよね。
はい、
でストーリーはというと、まあ、父親の顔も知らない母親とも引き離された10代の黒人の少年マイケル・オアっていうのがいるんですけど、はい、これが、まあ、家も寝るところもなくですねホームレス同然の生活をしてたんですね。はい、で、真冬の夜にですね T シャツと短パンで歩いている彼を白人女性リーアン・テューイ、これあのサンドラ・ブロックが演じてるんですけど、はい、が声をかけるわけですよ。うん、なんでこんな寒い日にこんな格好でっていうようなことで、うん、で、その、マイケルがですね娘のクラスメートやということを知って彼女はですね、はい、で家に呼ぶわけですね。
うん、
で、彼女の家がですね非常に、まあ、あの裕福な家庭なんですよ。
うん
うん、すごいあの大きな家で、
うん、
で、娘はねあのリリー・コリンズがやってたりとかしてるんですけど、はい、で最初はまあ一晩だけ貸すつもりだったんですけども、うん、何かこう惹かれるものがあってですね、
うん、
で実際に家族として迎え入れると、
はい、
こういうようなところからお話がスタートするというような話なんですね。うん、
はい、
で、これがですね、第82回のアカデミー賞でサンドラ・ブロックはこの作品で、主演女優賞を受賞したんです。はい、でさっきも言いましたけどリリー・コリンズが、
はい、
出てたりとか、あとキャッシー・ベイツがね、
はい、
すごいいい役で出てたりとかして、これさ作品としてはもう僕もむちゃくちゃ好きで、
はい、
はい、あとですねこの作品ではですね、SJ っていうこの末の弟がいるんですね、この家族の中の、
はい、
これをやってるですね J ・ヘッドっていう子がですね、はい、むちゃくちゃいいんですよ。むちゃくちゃもう、まあ、コメディリリーフ的なところもあるし、うん、可愛さもあるし、
は
い、もう見たらもうみんなが こうあーってメロメロになるような
子役ですか。
子役ですね。あ、まあ、ちょっとあのこましてくれた感じではあるんですけど、うん、でもあこいつおもろいなっていうようなね、うん、感じですごい、まあ、全体的にはあの実はベースなんですけど、うん、まあ、コメディ要素を、まあ、あの多分に盛り込んだ感じで、うん、はい、作品としてはすごい面白いっていう感じですね、うん、はいはい、でもう一つが、はい、幸せの奇跡。
あ、はい、
これはあのキャメロン・クロウ監督作品ですね、はい、ザ・エージェント、トム・クルーズのザ・エージェントとか、うん、あの頃ペニー・レイントとかを撮った監督なんですけど、うんうん、でこの映画の現代はですね、We bought a zoo。
あ、全然違
うね我々は動物園を買いましたっていう話なんですね、うん、で実際にこれあの動物園を買う話なんですよ、
うん
うん
うん、
あのマット・デーモン主演ですね、はい、あと共演者としてはスカーレット・ヨハンソン、
うん、
それから、トーマス・ヘイデン・チャーチですね、うん、サイドウェイ の相方の方ですね、
はいはい、
っていうことで、あとですねこの作品も、末の妹がいるんですよ、
はい、
マギー・エリザベス・ジョーンズっていう子役がいるんですけど、うん、この子がまたねむっちゃくちゃ可愛いんですよこれもねぜひ見ていただきたいなという話で、まあ、ストーリーで言いますとね、はい、簡単なあらすじで言いますと、イギリスのコラムニストをやってるベンジャミン・ミーという男、はい、これがマット・デーモン演じるところなんですけども、
はい、
半年前に奥さんを亡くしてるんです、
うん、
で14歳の息子と7歳になる娘とともに、まあ、なかなかねその奥さんを亡くしたことで立ち直れないっていう状況なんですね、うん、でその悲しみがどうしてもやっぱりあの立ち直れないことによりもうベンジャミンは仕事を辞めてしまうんです、
うん、
で息子は、お母さんを亡くしたことで学校で問題を起こしてしまって退学処分になってしまうと。なので、これはいかんと、はい、心機一転ちょっと、再スタートしようじゃないかということで郊外に家を買いました、
はい
はい、ところがですねその家というのが動物園がついてたんですね、というこれは実話の話なんですよ、はい、っていうようにあのこの話も実話ベースではあるんですが、
うん、
多分にコメディ要素を含んでて、
うん、
非常にあの、まあ、いわゆるウェルメイド作品ですね、
うん、
すごくよくできてる、
コメディ要素があるんですね。見てないんですけど、その幸せってついてるからなんか結構ほんわかした映画なのかなみたいな勝手にイメージがね、
そこなんですよ、はい、僕が、まあまあ、まさに言いたいのはそこで、
はい、
幸せってついちゃうと、
うん、
ああ幸せな話かと、
うん、
ね、心のすさんだ我々はですね、って思うわけですよ。そんなもんね映画で見るとどないすんねんってやっぱ思うんじゃないですか、
はい、
ね、それがあのすごい障害になってしまってると思うんですよね、うん、実際に見てみると、まあ確かにね、うん、あの幸せの描き方ってそら作品によってそれぞれあるじゃないですか、
は
い、
そうですね、
けどもあの実際に見るとですねやっぱすごい楽しい映画やし、すごいよくできて、どっちもすごくよくできてる映画なんで、
うん、
これはまああの両監督ともねさすが腕がある監督さんで、あの素晴らしい作品やなと思うんで、
うん、
まああの邦題をね見てね我々と同じようにね、
はい、
何が幸せやねんと、
うん、
こうレンタル屋でスルーしてた棚があったかもしれませんけど、はい、これはですねぜひともあのこのポッドキャストを聞いて、
はい、
ああそういやあんなこと言っとったなと思い出していただいて、うん、ちょっと手に取っていただいたらね、
はい、
多くの人はこう喜んでいただけるんじゃないかなと思う作品、
はい、
2作品ですね、はい、僕はこの2作品を選びました、
はい、
ありがとうございます。幸せってなんでつけるんでしょうね、でも
うん悪い感じがするからじゃないですか、なんかタイトル、ひらがなですかそれは、どっちも、
ね、幸せの隠れ場所はひらがなで、
はい、
幸せの奇跡は漢字です、
うん、
幸せ幸せって言うとったらもう何がないよ、よう分からんようになってきますよ
カタカナバージョンとかもありますよね多分、でも
あります、
うん、バージョンってでも蹴って思う人がいる一方で、うん、まあ、幸せに惹かれる人がたくさんいるっていう、
多分だからそうやと思いますよ、
そうですよね、
あの蹴って思うのはもうごくごく少数派で、うん、幸せな映画なんや、幸せな映画見たいわってね、
うん、
素直に思う人が多いから、うん、こういう作品があのどんどんどんどんできるっていうことだと思います。あれだ、あ
のウィル・スミスの幸せの力、
ありましたね、
うん、はいはい、
あとカトリーヌ・ドヌーブの幸せの雨傘、
うん、たくさん出てきますね、
幸せシリーズ
多分あの幸せで検索したらね、
めっちゃ
いろいろ出てくると思いますけど、
うん、
まあ僕はこの2作です、ね、
はい、ありがとうございます、
はい、
ではお次、あゆみさんは、
はい、私が変だなと思った映画のまず放題、あと1センチの恋 っていう映画です、うん、これは今年やってた映画ですね、う
ん、今年初めの方ですかね、
はい、うん、頭ぐらいで、うん、であのさっきのペップさんのリリー・コリンズからの流れなんですけど、
あ、そうですね、はい、リリー・コリンズ主演でしたよね、
はい、
う
ん、でまあこれあと1センチの恋っていうのは結構男の子と女の子が、うん、友達だけどちょっとお互いに好きなんだけどそれ言えないみたいな、
うん、
関係性をちょっと比喩的にあと1センチの恋っていうね、このなんか変なタイトル付けられてるんですけど、は
い、
まあ、このタイトルにしてるからか、まあ、何なのかわからないんですけど、うん、映画館にすごいなんか若者がね押し寄せてましたね、
うん、そうそうそう、これね高校生がめっちゃ見に来てましたね、あのね、あれらしいですよ、やっぱりツイッターとかで、
うん、
すごい口コミで広がったらしい、
へえ、
うん、そうそうそうそう、まあね、わからなくもないですけど、うん、あと1センチの声でなんかすごい、これチケット買うときめちゃくちゃ恥ずかしくてもう高校生とか友達グループとかめっちゃカップルとかいる中で、うん、すいません、あと1センチの声1枚みたいな、もうこの恥ずかしさないですよまあリリー・コリンズすごい可愛かったんですけど、もうなんかめちゃね、若い子向けの映画だなみたいな、
ね、そうですね、内容もまあ実際そうでしたよね、
はい、で、あ、すいません、これあれが現代がラブ・ロージーっていう、ロージーっていうのはリリー・コリンズが演じてる女の子のね、
なんですけどね、そうですね、
最後ラストシーンでね男の子目線で終わるんですけど、
うん、
まあ、そのラストにタイトルが出てくるパターン
か
な、
あ、そうでしたかね、
うん、だったと思うんですけど、うん、確かで、お、すごい、そのタイトルが出た時に、おー、いいやんって思ったんですけど、私、
うんうんうん、
まあ、案の定放題はあと1センチの恋っていうね感じだったんで、まあこういうのないなって思いましたけど、ラブロージーでいいやんとか思いますけどね、
うーん、そのままで、ちょっとシンプルすぎるっていうのが
ね僕は思うな、
ロージーとかね、
うん、
なんか
ロージーって誰やねんってまずね、
まあ、まあ、映画
見てなかったらなりますし、
うん、そうか、なんかね、まあ、友達以上みたいな関係を、ね、示したかったのかな、
まあそうでしょうね、
うん、
まあ、なかなかひっつかへんっていう、まあ、よくあるパターンじゃないですか、
はいはい、
うん、なので本当はあと1センチっていうのは、まあ、確かに映画を見るとああなるほどねっていうような感じではありましたけどね、
うん
うん、
まあまあこれが一つ、
はい、
はい、とあともう一つは、ラブソングができるまでっていう映画なんですけど、ちょっとこの間のポッドキャストでも話したんですけど、はい、
でしたね、
はい、現代はミュージック&リリックスっていうタイトルで、
あ、
まあ、全然違いますよね、
うんうん、
これも放題言う時に恥ずかしいパターンで、まあ、なんかこういうちょっとラブコメ系の映画みたいな要素をこの前面に出す放題ってすごい多いと思うんですけど、
うん、ありますね、
うん、多分現代の方がその内容が的確に捉えてると思うんですよね、
まあそうでしょうね、う
ん、でラブソングができるまでっていうのは音楽映画なんですけど、
はい、
うん、ヒュー・グラントとドリュー・バリモアが出てて、
うん、
まあ、ヒュー・グラントは作曲はできるけど作詞はできない、
うん、
でドリュー・バリモアは作詞がすごい得意だから一緒になって曲を作るっていう話なんで、はいはい、タイトルがミュージック&リリックスっていうタイトルなんですけ ど、
うん、
ラブソングができるまでってなんかね直接すぎますよね、
まあ確かにね、
うん、まあなんか他に思いつかなかったのかなと思いますけど、
まあ、直訳すると何ですか、音楽と詩ですよね、まあさすがに直訳は難しいとなれば、
ラブソングとかの方がまだマシなんじゃないですか、どうかな、できるまでってまあそうやけどみたいな
実際にまあ2人がいないと曲ができないっていうことやから、そこを表すという意味では確かにできるまで
そう、2人のその共作っていう意味をその踏まえてるこの現代がすごく素晴らしいから、ポスターとかもその外国のポスターちょっとどうなってるか分かんないですけど、日本のポスターはその2人で並んでピアノのとこで一緒に曲作ってる風のポスターなんですよ。
あ、そうでしたね、
うん、なのにラブソングができるまでってやっちゃうことなんかめちゃくちゃダサい映画みたいになっちゃうじゃないですか。
ああ、まあ確かにね、
うん、まあね、
ラブストーリーっぽいなと思って敬遠する人っていうのもね、まあ確かにいてはるわけ
で、ね、ラブストーリーにラブって入れちゃったらおしまいですよね、もう。
ああ
、なるほど、厳しい。
まあまあまあ確かにね、うん、確かに確かに、
なんですよね、
うん、
だからまあちょっとその2つの映画がうんって感じですかね。
なるほど、
はい、
はい、じゃあもうこっちに
はい、僕はですね結構考えたんですけど、
うん、
実はなかなか浮かばなくて、
うん、
意外にないなっていう感じで、
はい、
あの放題問題まではいかなくて、
うん、
現代の方が良かったんちゃうかっていうのは結構浮かんだんですよ、うんうんうん、それをちょっとまあ紹介すると、
はい、
まあ、白氷の殺人っていう映画があって、 あれが現代が真昼の花火っていうんですよ。
ああ、うん、そうそう、あれを私も見た時思った、うん、
ね、あの、うんうん、真昼の花火っていうあの店の名前が劇中に出てきて、
うん、
そこでまあ現代を知ってるとハッと見させられるシーンであったりのもあるんで、
うんうん、
これ現代の方がええんちゃうかって思いましたね、
うんうん、
あとあの神々の黄昏っていう、うん、あの放題の映画があったんですけど、うん、
はい、
あれは原作がありまして、
はい、
それ神様は辛いっていうタイトルなんですよね、
う
ん、それもすごい映画を表してるというか、うん、まあもちろん現代なんで当たり前なんですけど、
うんう
ん、なんで黄昏にしたのかなっていうのが疑問が残りました、
ね、なるほどね。
で、まあ唯一、まあ、これは問題だと思ったのはですね、
はい、
メキシコ映画なんですけれども、
はい、
はい、マイケル、フランコ監督の、うん、父の秘密っていう映画なんですけれども、
はい、はい
はいはい、ご覧になりました？
いや、もう見ました、ね、
あ、ペペさん
見ました？はい、
あのカンヌのアルシテングランプリですごい、うん、すごい映画なんですけど、
うん、そうですね、
すごいですね、
すごいです
ね。まあこの、あの放題は、ミスリードするパターンで、
あー、そうですね、
はい、そのパターンもありますよね、ミスリード放題、
うん、そうなんですよ。一応現代がアフタールシアっていうタイトルで、ルシアっていうのは何やっていう話なんですけど、うん、ルシアはお母さんの名前なんですね、
うん、
で物語は、父と、うん、まあ、その娘を主人公にした、
はい、
あのストーリーなんですけれども、うん、まあ、あのお母さんを、事故で交通事故で亡くしてて、うん、で、まあ、その後の2人の生活を描いている映画 で、
うん、
でルシアっていうのはあのスペイン語では光っていう意味にもなってて、はい、まあ、光の後、
うん、
ルシア、
いい、ね、
奥さんが死んだ以後っていう、
うん、
あの現代なんですよ、
うん、
でも放題では父の秘密ってなってて、
うん、
で、まあ、父の秘密もその劇中で描かれるんですけれども、はい、
うん、
まあ、そこじゃないんですよね、うん、本当は。
あるあるある。
で、まあ、父の秘密って何なんやろっていうところで映画を見てたら、
うんうんうん、
最後まであれ？
そうそう、
秘密って結局何やったっけ、うん、っていうことに、まあ、教える人が割と多くてですね、
うん、
結構その公開当時は見た友達とこれはないよなと、
うん、
結構言ってたんですけど、
うん
うん、そうなんですよ、ミスリードはねちょっと
ありますね、
起こるんで、それだけは、
うん、そうですね、
うん、
あと言うとあのどっちかというとね、娘の秘密の話でもあるんです
よ。ああ、まあそうですね。
そうなんですね。
まあ娘が、
うん、
まあお母さんが死んでしまったんで、
うん、
まあ気持ちを新たにしようっていうことで、うんうん、家を引っ越すんですね、
はい、
で引っ越した先で娘も新しいあの学校生活が始まるんですけども、
うん
うん、そこである、まあ、ことをきっかけに、
うんうん、
いじめの標的になると、
うん、
それですごい陰湿ないじめに遭いまして、
うん、
それをマイケル・フランコ監督はですね、うん、フィックスの固定カメラでこう長回しで延々と映すっていうのは、それがねもうほんまやめてくれっていう感じで、ほんまにトラウマ映画なんですけれども、
ちょっと見てみたいですね。
まあ、それを、
うん、
お父さんに言えないんですよね、
うん、
っていうところで、まあ、娘の秘密っていう、まあ、映画でもあるんですよ、
うん、
だから、まあ、最低でも父の秘密娘の秘密っていうね、
うん、
こう2つこうタイトルとして出してたらまだ良かったんですけど、
父と娘の秘密とか、
はい、とかやったらいいんですけど、
うん、
父と秘密 なだけやったらねちょっと違うんじゃないかっていう、うん、
なるほどね、
はい、感じでございます。
なんかその一部分だけしかそのないものをやたら引っ張って放題にしているパターン、
うん、そうなんです、うんうん、
そうですね、ね、
うん、そういうこともあります。
あのバス男とかあったじゃないですか、
うん、ああ、まあこれはもうめちゃくちゃメジャーな、う
ん、はい、
ね、
放題問題、
あの放題問題ですよね、
うん、あ、そうなんです
か、放題問題といえばバス男
そうそうそう、あれ見てないですけどなんか一瞬しかないらしいですね、あのバスのシーン、
うん、あのナポレオンダイナマイトっていうのが現代なんですよね、
はい、うん、
で、まあ、電車男がね、
はい、
日本ですごい話題になったことにより、うん、そこを狙ってバス男、
うんうんうん、
それはちょっと安直じゃない
でですね、
はい、
あの配給会社さんはですね、
はい、
まあ、配給会社というかソフトをね、
はい、
あの発売、最初はバス男で発売したんですけど、そう
そう、
これを、すいませんでしたと、うん、いうことで現在はナポレオンダイナマイトで発売されています
。
あんな軽率なタイトルつけて
ちょっと流行りに乗っかっちゃいました
っていうね、まあまあ、まあそれもね、あの一つじゃないですか、
うん、
まあフックには完全になってるんで、
まあなるんでしょうけど、
まあ確かにね、そういう付け方もまあありっちゃありっていうね、
うんうんうん、
まあまあただ
公開はどうやったんでしょうね、
公開
興行は、
ああ興行成績はね、ちょっと僕も劇場ではね、
うん、
あの見てないんであれなんですが、わからないんですがその辺のことは、うん、なんですけど、まあどうでしょうね、一番流行りの時期にそのタイトルやったからね、まあ、そこそこそ
れ
入ったんかなっていう気はしますけどね、ちょっと劇場で公開されたかどうかも僕もちょっと定かでないんでね、
あの
曖昧なんですけど、
まあ後に残っていく映画としてやっぱりバス男っていうタイトルにしてたらダメですよ、
まあ、まあね、うん、
その時はよくても、うん、
でまあ作品の評価はもうむちゃくちゃ高い作品なんで、
あ、そうなんですね、うん、
だからまあナポレオンダイナマイトになってまあみんな良かったねっていうことで今は落ち着いてるというような話なんですが、あ、うん、まあでもすごい有名な話です、ふざけんなとなんやねんとその放題はと、
まあ、公開の時とソフト化された時でねタイトルが、
あ、それもねあるんですよ、パターン
もねあるんですよね、
そうそう、それでねソフト買おうと思った時にあれないやんかってなることがね、うん、まあ、うん、あるんですよ、
うんうんうん、
特にそのすごいヒットした作品だとそういうことはまずないんですけど、
まあそうですね、
まあ、ちょこっとヒットしたとか、
はい、
すごい、あ、よかったけどなっていう、劇場でもあんまり公開されへんかったなっていうで、うん、DVD になったかなって探してみたら別のタイトルになってたとかっていうのがね、うん、まああるんですよね、うん、
あ、スターウォーズとかこの間ね言いましたけど、
うん、
あのジェダイのエピソード6が最初ジェダイの復讐だったんですけど、
うん、
後でジェダイの帰還っていう、
まあね、
ね、タイトルに変わったりとか、
うん、まあそれなんかはまだね、まだスターウォーズっていうのがあるからまだ分かりやすいんですけど、はい、やっぱね、
まるまる、
そうそう、まるまるね、変わってたりとかしたらやっぱちょっとね、まあ、不親切は不親切になってしまいますよね、
うんうん、
まあそのあたりもね、こう実際に映画配給してヒットせんかった次はソフトやってなった時に、そのままのタイトルでいくよりもやっぱりちょっと変えてでも、
うん、
ね、あのみんなの目に留まるようにっていう、まあ多分苦労はすごいあると思うんですよ、
うん、
もうね、僕ら外野でワーワー言うてるだけでね、
まあね、まあまあまあ
苦労はませんね、配給の人もし聞いたら
ね、皆さんの苦労なんかね、はい、知らんわっていうような感じで話してますけども、うん、
はい、
まあ多分ね、いろんなこと考えてやられてると思います、
うん、
本当に、はい、ただもう配給の、ね、方々があって初めて我々映画を見ることができるので、
本当、うん、ありがとうございます。
すいません、なんか文句
つけていただいて、
いやもうね、本当にこれにだけどね、
手のひらを返した
い、ね、いい作品をどんどんね、
はい、
あの日本で公開してほしいなと思
う、はい、お願いします。
お願いします。
綺麗に、
特にあの僕としてはコメディの作品、
ああそうですね、はい。
コメディでも変な題つけられがちだからね。
ああよくあります。うん、はい、よくあります、ね。
だっておバカンス家族とかこの間。
そうですね、
紹介してたやつとかもね、
まあ、あれも現代バケーションっていうね、う
ん、
ことなんで、
はい、
まあまあニュアンスは分かるんですけどっていうような、うん、でもね、まあそんな放題つけてでも公開してもらえるだけありがたいっていうところもあるので、まあ、ぜひともあのこれからもいい作品をできるだけたくさん、
はい
はい、配給していただけたら、誰に向けて喋っとんねんっていう話、
綺麗に、はい、まとまったところで、
はい
、はい、次回のトークテーマなんですけども、
はい、はい、次回は何でいきますか、
次回は、あなたの2015年ベストということで、
お、
はい、次はまあ1月にね、
はい、
収録ということなので、
そうですね、1月収録なんで、まあ確かに、2015年見た映画で、
はい、
あなたのベスト、
ベストの1位にしましょうか、ベスト
いやもう1位でいいんじゃないですか、
はい、1位にしましょう、うん、じゃあ1つだけ、
1つだけ
これが1番やっていうのを、
うん、もうそろそろ考え始める時期ですよね、
はい、
で
ももうね、はい、気の早い人やったらもう出してたりもする時期なんで、
う
ん
う
んはい、
またもうちょっと見るかなって感じですけどね。
そうですね、うんまあ、僕はもうクリードもありますからね、
もしかしたらベストワンになる可能性も、
ま、変わる可能性は十分ありますよね。なので、まあ、年末ギリギリまで見てね、僕たちもあの、
はい
次の収録までにちょっと考 え,、
はい、考えておきましょう、
は
い、持っていきたいなと思いますね、
はい
はい、
じゃあそれをコメント付きでお寄せいただけたらと思います、
はいはい、ぜひぜひあのたくさんお寄せいただけてできる限りね、
はい、
あの紹介させていただきたいと思ってますんで、はいはい、よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いしま す,
お願いします。
映画の楽しみ方は自由だではお聞きの皆さんからのメッセージを募集しております。メッセージはシネマクティフ .com のコンタクトアスからでも構いませんし SNS からでも構いません。皆様のメッセージをお待ちしておりますということで、
はい
来月は2015年のベスト、
はい
はい、たくさんご意見いただけたらと思いますので、
はい
はい、どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
以上、映画の楽しみ方は自由だでした。